ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き、地域政策学部地域づくり学科教授坪井明彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は先生のご専門の分野、詳しくご紹介をいただきたいと思うんですが、
はい、地域マーケティングという分野ですね、はい、普通のマーケティングっていうのが商品とかサービスを、お客さんに買ってもらえるようにするということなんですけども、はい、その商品やサービスの部分が地域っていうことで、うん、その地域の魅力を高めて、はい、お客さんにとっての地域の価値っていうのをより高めて、その地域を選んでもらえるようにする、具体的に言うと旅行に来てもらえたり、住んでもらえたり、はい、あるいは企業にとってはその立地場所として選んでもらうと、そういうふうにするためにどういうふうに働きかけていくかというような内容です。
はい、先生のご専門、地域マーケティング、具体的なお話でご紹介をいただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、そもそもそのなぜ地域マーケティングが必要かっていうと、はい、地域が衰退してきた中でこのままではいけないというところで、新たなやり方っていうのが注目されるようになってきたわけですね。
はい、
で、なぜじゃあ地方が衰退している、地方の人口が減少しているかっていうところが、一番のポイントで、やっぱりその地域経済ってかなり人口に左右される部分があるので、そういう意味では地方の人口減少を食い止めるっていうのも重要な課題なわけですね。
なぜ地方は人口が減少しているのか。
はい、
はい、
人がこう引っ越すきっかけとしては、進学とか就職が一番大きいと思うんですけど、なんでそう引っ越すかっていうと、その地元の中に進学したい大学がなかったりとか、地元の中に就職したい企業がなかったりっていうところで外に出ていくっていうことだと思うんですね。
いい会社、いい大学と言われるものは大都市に集まっている傾向がある。
そうですね、
はい、
結局はいい大学に行きたいっていうのも、最終的にはいい仕事に就きたいっていうことにつながると思うんですけど、そのいい仕事っていうのは何かって考えた時に、一般的に言うとそれなりの給料をもらえるみたいな感じになるのかなと。で、ですね、これって、そのじゃあ魅力的な仕事がどこにあるかってことなんですけども、これ国の経済発展とかなりつながっていて、農業が中心の国とか社会では、分散して住むわけですね。
農業、土地が必要ですからね。
はい、それが、工業が中心になって、工場が労働の場になってくると、農業の時よりはよりその工場の近くに住んだ方がいいというところで、より集中していくということですね。でさらにオフィス労働などが中心になってくると、オフィス自体が大都市に集中しているので、結果的に居住地も大都市に集中していくっていうことになる。でその結果として地方の人口が減っていくっていうことなので、地方の人口減少っていうのは基本的には国の経済発展とか産業の発達の結果の必然的なことなんだっていうことですね。なので正直それをこう食い止めるっていうのは相当難しくて、どこの地方も人口を増やしていくっていうのは現実的には不可能なんだというところだと思います。
で地域経済、地方を活性化させるためにはどういったことが必要なのかと。
基本的にはその地方を選んでもらうっていうこと、地方に魅力的な仕事を作るっていうことなんだと思うんですけども、東京に行く人が多いんですけども、東京に行っても基本的にいい仕事について幸せになりたいとか、それが幸せにつながるって信じてるからそうするんだと思うんですけど、なかなかこうそうとも言えないんじゃないかっていうところで、東京自体はその合計特殊出生率とかも低くて、子供を本当は2人以上産みたいんだけれども、例えば旦那さんが通勤とか長時間労働であんまり家にいなくて育児を手伝ってもらえないと、そんな状況では2人目産めないよねみたいなところもあって、本当に2人の子供が欲しいのに1人しか産めないっていうような家庭って幸せなのかっ ていうところ、そういうところも含めてお金だけではないその、まあ、家庭とかその自身のライフスタイルっていうのを、まあ、見つめ直すというか、そういうふうに考えていく人が増えればもうちょっと地方を選ぶっていう人も増えてくるんだろうなとは思います、うん、
何が幸せなのか、どこに幸せを感じるのかってその方によってだいぶ違うかなと思いますけれども、示していただいたのが合計特殊出生率ということで、今現状どうでしょうかね。
はい、今2020年のデータでは、はい、全国平均が 1.33 ですね、うんうん、で一番低いのがやっぱり東京で 1.12、は
い、あで低いんですね。
で一番高いのが沖縄で、うん、ですね、1.83、
ここあ随分違いますね。
はい、であのその46位の宮崎が 1.64 なので、本当に沖縄だけかなり差があって高いっていうところです。うんうん、でも結構北海道とか宮城とか秋田ももう 1.2 とかになってて、はい、ですね、こう昔は大都市が低くて地方はまあ高い、それよりは高いっていうイメージだったんですけど、最近だともう地方もかなり低くなってきてて、正直あの東京が低くてダメだ、このままじゃダメだとも言いにくくなってきてしまってるっていうところなんですけどね。
それでその合計特殊出生率、まあ、低い理由っていくつかあるかなと思いますが、
はい、一つはですね、未婚化ですね、うん、結婚しない人が増えているということです。
はい、
実際昔はですね、障害未婚率っていう言い方をしてたんですが、はい、50歳児未婚率っていう言い方になってるんですけども、うんうんうん、はい、それで男性の場合は2020年のデータで 28% が未婚ですね、うんうんうん、女性だと全国平均で 17.8%で、やっぱりこれは東京が一番高くて、東京だと男性 32% で女性 23.8% ということです。
まずはその50歳児未婚率が高いと、
はい、でこれはまあ地方の人もですね、うん、未婚率も高まっているので東京だけっていうわけではなくなってきてるんですけど、はい、あと東京としてはやっぱり子育てのしにくさっていうのがあると思うんですね。あ、まあ、昔よりは待機児童の問題もマシにはなってると思うんですけども、それでもやっぱり、まあ、近い保育園に入れられるかっていうとそれはそれで別の問題ですし、あとはそのワンオペ育児とかっていうふうに言われますけども、奥さん一人でこう育児を担ってるっていうような状況ですね。それがこう2人目を産むかどうかに影響してて、うんうん、やっぱりその長時間労働とか、まあ、長時間の通勤とかっていうところで、その育児に関わる時間が取れないっていう家庭、だと2人目を産むっていう選択が、まあ、できないっていうことになりがちだというふうに言われてました。でコロナ、の中で旦那さんが、まあ、家にいるという状況の中で、新聞記事にあったんですけど、それでも旦那さん全然やらないとむしろ負担増えててこんな中でもう2人目産めるかっていうような、まあ、
子供がなんか2人いるみたいな、はい、旦那がいると、
はいはい、もあって、やっぱりそういう意味ではその育児とか家事に関しても、まあ、奥さん旦那さん2人でやっていくっていうスタンスが基本的にはその少子化の改善につながるんだと思うんですけど、はい、そのあたりも日本っていうのはそのジェンダーギャップ指数でありますけども、そういうのも含めてその、まあ、なかなか うまくいってないというかですね、家事とか育児の負担がかなり女性に偏ってるっていうところで、それもまあ少子化の原因にもつながってるのかなと思います。
人口減少を食い止めるための方策、ちょっとご紹介をいただきたいんですが、
はい、やっぱりそのどういうライフスタイルが自分の幸せにつながるのかっていうのを長い目で考えて、はい、その仕事とか住む場所とかを選んでいくっていうことなんだと思うんですね、うん、そういう人が増えてくるともっと地方を選ぶ人っていうのも増えてくるんだろうと。そういう意味では基本的に地方に魅力的な仕事を作るっていうのもそうですけども、その選ぶ方もその仕事だけじゃなくてその趣味をする、あるいはその家族との関係とかそういうのも含めてトータルで地域を選んでいくっていうことがポイントかなと思います。
まあ、コロナ禍でそのテレワークというのが浸透していって、だいぶそういうふうに大都市にお住まいの方もお考えになる方がね多くなっているのかもしれませんけれども、 東京で例えばですね150円のものは高崎では100円で買えるかもしれないと。土地の価格も全然違いますよね。
不動産の価格を調べたんですけど、はいはいはい、新宿で仮に働くとして、まあ、そのすぐ近くにはなかなか厳しいんで、うんうん、立川駅あたり中央線で本当に満員電車に揺られて30分みたいなイメージですけども、はい、立川駅から徒歩11分の土地が99平米で建物が77平米で高崎だとだいぶ小さいっていうイメージだと思いますけども、
戸建て住宅ですか。
はい、戸建て でそれで、4980万ですね。
5000万ですね、
はい、で高崎だとですね、はい、倉賀の駅徒歩10分駅の近さって高崎だと重視しないかもしれませんけども、うん、で土地が195平米、まあ、2倍ですね、うん、で建物が100平米で2880万円
土地も建物も広いし生活環境もいいでも安いと。
そうですね、そういうやっぱり通勤のストレスって満員電車の中でかなり高いと思うので、うん、それがないだけでもまあだいぶ違うかなとも思いますし、はい、あとはその住宅の価格だけじゃなくて親が近くにいるっていう環境だと子育てもだいぶ手伝ってもらえるので、
はい、大きいですよね。
そうなんですよね。やっぱり地方出身者同士が東京で結婚して、で子育てしていくって本当に大変で、小さい頃は子供もしょっちゅう熱出しますし、はいはいはい、その度にまあ会社休まなきゃいけないみたいになるとなかなか仕事も続けにくいみたいになってしまうので、うん、親のサポートがあるかどうかっていうのも非常に大事で、そういう意味でも東京だけじゃなくて地方での暮らしっていうのももう一度考えた方がいいのかなって思います、は
い、先生からの提言でございますね。さあ、いろいろお話を伺ってまいりましたが、先生今後の研究の方向性はどのあたりに置かれていますか。
そうですね、まあ、地域自体の人口を増やしていく、居住者を増やしていくっていうのは、まあ、正直なかなか厳しいだろうと、そういう意味ではその住んでなくてもその地域で、まあ、消費してくれる人あるいはその地域の生産に役立ってくれる人っていうのをいかに増やしていくかっていうことなんだと思うんですね、はい、その消費っていう意味ではまあ観光客をっていうことなんですけども、それだけじゃなくて もっとこう何度も繰り返し来て、まあ、消費してくれる、でそれだけじゃなくて地域づくりに関わってくれるとか、そういう人たちをいかに増やしていけるかっていうのが今後地方特に高崎みたいな都市よりももっと人口が少ないようなところでは大事になってくるのかなと思います、うんうん。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部地域づくり学科教授坪井明彦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。